ポッドキャスト。車の運転はこの一言で上手くなる。この番組は車の運転に悩めるあなたを応援します。
はい、こんばんは、佐々木隆二です。私は違和感を覚える言葉に営業をかけるという言葉があります。この営業をかけるということを聞いて、なぜそれが違和感になるかと、違和感を覚えるかというと、一つにこの営業をかけるという言い方ですね、これは売り込みをするという、まあ昔でいう押し売りみたいなニュアンスにちょっと聞こえてきて、それが違和感になっているのかなというふうに思うんです。まあ私の、まああくまでこれ理想論なんですけども、営業というのは何かって言ったら、無理やり売り込むということではなく、相手のニーズを聞いて、で相手のニーズに合うものをそっと差し出すようなイメージ、まずは人間関係を作って、そして、まあ、そういった流れに持っていくというのが本当の営業だというふうに思っています。もちろん自分ができるできないは別として、そういうふうな理想論に近いのかもしれませんけど、営業というのはそういうものであるというふうに考えているわけです。ところが営業をかけるというね、いう人が、まあ、これはね、過去某生命保険のセールスレディの人がそういうふうなことを言うんですね。まあ、営業をかけるみたいな、あの人に営業をかけたいなみたいな、どういう方法かはわからないんですけども、まあまあ若い方なんで色仕掛けみたいなのかもしれませんし、どうなのかはわからないんですけども、結構ガンガンにこう言ってくるようなタイプの人でしたので、まあそういった人が営業をかけるみたいなことを言ってるのを聞いて、あ、そういうふうにやっぱり取るんやなと、そういうふうなことで使うんやなというふうに思って、半分残念な感じ、そして半分違和感を感じるというようなところです。もちろんね、その深い意味もなく営業をかけるとかね、営業をかけられたというふうな方もあるんですけども、その私の理想論からはちょっと違うということで違和感を感じるという話でした。それでは本題の高速道路上でのポリシーということについてお話をしていきます。車の運転というのはほんまにいろんな人がね、いろんな意見を持っていて、いろんなポリシーがあると思うんですけども、一つ私のポリシーとして、まあこれはいいことやと思うんでね、ここでお話しするんですけども、追い越した車に追い越されない。逆に追い越された車を追い越さない。というふうなことをポリシーとしています。もちろんね、速度差が、まあ速度のこう波が大きい車が来れば、それはできないんですけども、自分はそうならないように、一定の速度を保ちたいなと。いうことなんです。もちろんその道路環境によって多少ね、変わったりします。維持する速度、キープする速度が変わったりもしますし、速度制限が変わってくるとちょっとね変えたりももちろんします。一つ例を挙げますと、まあ高速道路をねちょいちょい走るんですけど、100キロの道路であれば100キロでだいたい走ります。まあもちろん走れるときはね、100キロでだいたい走ります。で100キロで走っていると、巡航しているとやっぱり遅い車っていうのは出てきます。で、遅い車が、100キロより遅い車がよくあるので、追い越しっていうのを結構しますね、頻繁に。で、追い越した後左側の車線に戻るっていうのも、まあ一つポリシーの一つなんですけども、追い越した車にまた追い越されるとか、追い越された車にをまた追い越すというのはなるべくしないようにするというふうにしてるんです。それが、その秩序を守るということにもなると思いますし、燃費も、良くなるでしょうし、安全運転にもつながるというふうにね信じてやっています。ところがですね、まあこの間なんですけども、すごいですね、もう煽り運転をしたくなるようなねことがあって、まあその速度差の大きい方、本人は悪気はないんでしょうけども、追い越された後また前にいて、で右の車線をずっと走っているわけです。私の車を追い越した車がずっと右の車線を走っていると。で、私が右の車線に行った後、その車に何か追いついてですね、その車はすごい速度が遅い 右の車線なのに遅いと。で、後ろからもう車がどんどん迫ってきて、ちょっと怖い感じがしたりして、まあなんせね、速度が一定してないというふうな方で、まあそれがね、ずっと続いて、早く左に行ったらいいのに左側に行ってくれないということなんです。で、左側から追い越したらいいのではないかとね、思う方もいらっしゃるかもしれませんけど、左から追い越すには左の車線にちらほら車があるということで、まあそのね、ちょっと遅い車、右の車線に居座る遅い車が左側にちょっと行ってくれたらいいのになと思って、煽り運転をする車の運転者の気持ちが少しだけ分かりました。もちろんね、それはそういうことはしないんですけども、もう勘弁してよという感じで、遅いままずっと右が走っていると。で、やっと追い越せた時、その人がやっと左側に戻ってくれた後、ちらっと見たら婦人の方、ある程度年配のね、女性の方が運転してました。おそらく周りの車をね、見てない、後ろをあんまり見てないのかなと、または速度を一定に走るという意識がないので、速くなったり遅くなったりとかね、あとはずっと右の車線を遅いのに走っているというようなところで、そういった運転を考えることがちょっと少ないのかなというふうに思いました。もちろんその人をね、恨んでも仕方ないし、それによって嫌な気持ちになるのは自分がね、悪い、自分のまだね、心の修行が足りないのかなというふうなところでもあるんですけども、まあそういったね、ことがあったと。で、ちょっとこれ話はね、飛ぶかもしれないんですけども、私が歩行者の立場になった時に、赤信号を守るというポリシーもあるんです。これはちょっとね、一緒に歩く人はめんどくさいなって多分思われると思うんですけども、こういう仕事をしますから、赤信号を守るというのをポリシーとしています。で、赤信号を守る人間と守らない人間と当然あって、関西は歩行者になった場合、赤信号を守らない人が結構多いです。もちろん警察官がいれば、まあみんな守るんでしょうけど、まあいないところではもう車が来てないのを確かめて赤信号でも行くと。まあそれがいい悪いはちょっと置いといてですね。追い越した人をまた追い越される。追い越した人からまた追い越されるというのが、その赤信号の時に出てきて、なんかそれもイラッとしてくるんですね。歩行が、速い、まあそんなに私速くないんですけど、ご老人なんか歩行が遅いわけです。で、それを歩道で追い越しました。で、ちょっとしたら信号が赤です。じゃあ赤なんで止まります。車は全然来てない。じゃあその追い越した歩行者のお年寄りなんかが迫ってきて赤信号をどんどん渡っていくと。そしてまた信号が青になったら私が渡り出して、またその人を追い越すというね、なんか追い越し合いをずっとしてるなというので、まあそれもね、まあ私が赤信号そのまま行けばそういうことはないんでしょうけども、まあそのポリシーとして赤信号も守ると、車が来てなくても守るというふうなことをしてるんで、そういうふうなことになると。で、そのね、言い悪いは別っていうのは、逆にね、その赤信号にがんじがらめになって他の車来てないんやったら、それ自分で確かめて大人なんだから行けばいいと、そういう意見を言う人もあるわけです。みんなで渡れば怖くないじゃないんですけども、そんなね、やたら何も考えずに信号をただ守ってるだけじゃなくて、自分の頭でしっかり考えていくときは行けばいいというふうな考えもあるんですけど、私はそうじゃないと、自分で決めたそのルールを、ちっぽけな、役に立たないかもしれないんですけど、その、まあ、ルールを自分で守るというふうなことを自分に課してると。まあそんな大切なことではないんですけど、まあそういったことで、そのような歩行者になっても追い越し合いがあって、ちょっとストレスやなというふうなことです。まあこのポリシーが役に立つかどうかは別としても、そういったポリシーを持ってやるということで、これを聞いたあなたも、もしポリシーがあれば、それを考えてみてください。ポリシーがなければ、自分はどういうポリシーを作って、もしくはポリシーがあるのかなと、ぜひ考えてみてください。最後まで聞いていただき、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組ではあなたからのご意見、ご感想、ご質問をお待ちしております。メールアドレスは rysasa@gmail.com RY の Y はワイシャツの Y。 それではまた次回をお楽しみに。